諸国の民よ、こぞって主に帰せよ。栄光の力を主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。全地を見前におののけ。賛美をいたします。賛美歌157番をもって賛美をいたします。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌157番です。立ちのままで実会を共に唱和いたします。実会は前の椅子のポケットにございますのでご覧ください。実会、
我は万事の神、主万事のエジプトの主、その奴隷たる家より導き出せし者なり、万事我が顔の前に我の方が何者も神と伏せたらず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を皆に口に貼るべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ、何時の父母を敬え、何時殺す中で何時勧誘する中で、何時盗む中で、何時その隣に対して偽りの私を担ぐ中で、何時その隣の家を貪る中で。
お座りください。祈祷いたします。主イエスキリストの父なる神様、 皆をあがめ賛美いたします。主よ、礼拝を守るために教会に集い、あなたの前に出るとまるで人が変わったように悔い改め、感謝と謙遜を口にする、調子の良い自分を認めざるを得ません。この一週間も忙しさを理由に自分の力不足を棚に上げ、人の批判に余念のない生活を送ってしまいました。全く成長がありません。それでもあなたはこの場所に招いてくださいました。悔い改めの身を待つ神様の忍耐に心から感謝をいたします。どうか憐れんでください、愚かなしもべを。そしてこれからの一週間をどうかあなたを失望させないものとしてください。本日は午後修養会を開催いたします。学びと交わりの時を祈りある時とし、これからの糧となりますようにお導きください。準備を重ねてこられた係の皆様のどうか祝福してください。そしてその任を追われます松原先生をどうぞ聖霊で満たしてください。神様の御言葉を取り継がれる望む先生を聖霊で満たし、聞く私たちを整えてください。この祈りをイエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌67番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌67番です。 お座りください。聖書をお読みいたします。聖書は2箇所、旧約聖書984ページ、詩編 144.1b より4節、984ページです。お読みいたします。主をたたえよ私の岩、私の手に戦う術、指に戦する術を教えてくださる方を、私の支え、私の砦、砦の塔、私の逃れ場、私の盾、酒どころ、庶民の民を私に服従させてくださる方を、主よ、人間とは何者なのでしょう、あなたがこれに親しまれるとは、人のことは何者なのでしょう、あなたが思いやってくださるとは。人間は息にも似たもの、彼の日々は消え去る影。もう一箇所、新約聖書144ページ、ルカによる福音書18章18節から27節、144ページです。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた、なぜ私を良いというのか、神お一人のほかに良いものは誰もいない。勧誘するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた、あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは、人間にはできないことも神にはできると言われた。以上です。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の至なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構え、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁くたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
ルカによる福音書をずっと読んでおりますけれども、ルカによる福音書にはシュエスがガリラヤを出発してエルサレムに向かう旅のことが他の福音書と比べてとても多く記されております。これまでもこの礼拝の中でルカによる福音書を読んできましたけれども、そのほとんどがこの旅の途中の出来事でした。杉越の祭りが近づいており、そしてエルサレムで杉越の祭りを祝おうとしてエルサレムへ向かっていたわけであります。杉越の祭りはユダヤ人の祭りの中でも特に重要な祭りでした。出エジプト記に記されているモーセによってエジプトを脱出したことを記念する祭りであります。私たちの暦でいうと大体3月から4月頃、アビブの月あるいは二三の月と呼ばれていた、その時にこの祭りは行われていました。毎年その月は変わりますので、まあ、私たちの暦でいうと大体3月から4月の間を移動します。まあ、ですから杉越の祭りが今年はいつ行われるのかということは、まあ、私たちはなかなかよくわからない。まあ、今は便利なものがありまして、ホームページで杉越の祭りと開くと今年はいつ、来年はいつ、再来年はいつという、まあ、そういうふうに出てきますので、まあ、それを見ればすぐ分かるわけですけども、まあ、とにかく毎月3月とか毎月4月というのではなくて3月から4月の間を移動する。まあ、ユダヤの暦は単位暦、月の満ち欠けによってその月その月が決まっておりますので、そのために起こる現象であります。この杉越の祭りというのはエルサレムの町で行われるだけではなくて至る所で行われておりました。しかしユダヤ人の一生の願いとしてエルサレムで杉越の祭りを祝いたいということがどのユダヤ人もいつも心に願っていたことであります。現代でもユダヤ人たちはエルサレムで杉越の祭りを祝いたいという願いを持っており、それぞれ自分が住んでいるところで杉越の祭りを祝った最後のところで、来年こそはエルサレムで杉越の祭りをという言葉をみんなで朗読して、その杉越の祭りを終えると言われております。ですから杉越の祭りをエルサレムで祝いたいというのはどのユダヤ人でもいつのユダヤ人でも共通の願いであったということが言えるわけであります。主イエス・キリストと弟子たちはその杉越の祭りをエルサレムで祝おうとして旅を続けておりました。弟子たちや他の人々は杉越の祭りを祝うというだけの目的でエルサレムに向かっておりましたけれども、シュエスだけは杉越の祭りを祝うというだけではなくて、杉越の祭りの期間中に、そしてエルサレムで多くの人々の罪の贖いとなって十字架にかかるという目的を持っておりました。そのことはこの旅の途中何度か弟子たちに告げるわけですけれども、その意味がよく分からなくて弟子たちはただ恐れているばかりであったと福音書は記しております。まあ、とにかくいつもとは違う、そういうことが今起きようとしている、まあ、そういう不安を弟子たちは抱えながらシュエスの後に従っていたわけであります。1年に1回の杉越の祭り、そしてエルサレムで祝いたいと思うのはシュエスと弟子たちばかりではありません。シエスと弟子たちが出発したガリラヤの多くの人々もそのように思っていたでしょうし、ガリラヤからエルサレムへ向かうその途中でも、まあ、いくつかの町や村がありますので、そういうところからもエルサレムで杉越の祭りを祝おうとする人々がエルサレムへ向かう旅を始めていく、まあ、その途中でイエス・キリストとその弟子たちの一行に出会い、それならば一緒にということで少しずつシュエスと弟子たちのその旅は多くの人々でいっぱいになっていくという様子がこのルカによる福音書の中に出てきます。 多くの人々がエルサレムへ向かう。イエス・キリストに出会うと、その人たちはイエス・キリストから教えを受けようとイエス・キリストに近づいてきます。あるいは中にイエス・キリストをとっちめてやろうという思いからか議論を吹っかけてくる、そういうユダヤ人もおりました。今日の聖書の箇所のすぐ前に子供たちを連れてきた大人の人たちの話が出てきます。主イエスに幼子の頭に手を置いていただこうとして集まってきたということであります。この子供たちを連れてきた親たちもひょっとすると遠くから旅を続けていた人々かもしれませんし、たまたまシエスと弟子たちが通りかかったところにいた人々がイエス・キリストが通られるということで集まってきた人々なのかもしれません。まあ、とにかくいろんな人がシエスのところに集まってきたということがこのルカによる福音書に出てくるわけです。今日読んでいただいたルカによる福音書にも突然議員という人が出てきます。議員というのはおそらくエルサレムのサンヒドリンという議会の議員であろうと思います。サンヒドリンというのは言葉としては議会あるいは会議という意味の言葉ですが、その地方その地方にそういう会議が行われておりました。特に重要になっていたのはエルサレムのサンヒドリンであります。まあ、地方に対していつも上位に位置するサンヒドリン議会でありました。重要な問題があるとサンヒドリン、エルサレムのサンヒドリンにいつも伺いを立てるということをしていたようであります。あるいは地方で何かよからぬことが進んでいるということになると逐一エルサレムのサンヒドリンに報告に行くということもあったようであります。シエス・キリストがガリラヤで伝道しておられたとき、たびたび安息日に病の人を癒したということがありました。その地方にあるユダヤ人たちはそれを見てこれは神様に対する冒涜だと考えていたということが記されております。でそういう人々は時々エルサレムのサンヒドリに報告をしていたようであります。ある時などはエルサレムからユダヤ人が使わされて主イエス・キリストに話を仕掛けたということも出てきますので、おそらく地方のユダヤ人とエルサレムのサンヒドリンの議員たちとの間にはそういう情報交換というものが行われていたのではないかと思われます。今日主イエスのもとにやってきた議員というのはエルサレムのサンヒドリンではないかと思われます。まあ、特に説明がないのでこれは推測にしか過ぎませんけれども、サンヒドリンの議員は必ずしもエルサレムに住んでいるとは限りません。少し離れたところに住んでいるということもありえますので、エルサレムで杉越の祭りが行われる、それならば自分もエルサレムの議員なのでエルサレムで杉越の祭りを祝おうとして旅をしていたところ、たまたま偶然シエスに出会ったということなのかもしれません。まあ、このあたりは聖書はそれ以上詳しくは何も語っておりませんので推測の域を出ないわけですけれども、まあ議員という言葉があることからかなり身分が高い、そして有力なユダヤ人であったということがわかります。まあ今日の聖書の箇所でも後ろの方を見てみますと非常に多くの財産を持っていたということが言われておりますので、非常に豊かなお金持ちであったということもわかるわけです。他の福音書を見てみますとこの人のことを青年というふうに読んでおりますので、ひょっとすると年齢は若かったのかもしれません。まあ、とにかくそれ以上のことはよくわからない。とにかく何をしたら永遠の命を受けることができますか、受け継ぐことができますかと尋ねてきたというところが非常に特徴的なところであります。純粋な疑問から生じた問いなのかもしれません。まあ、ひょっとすると他のユダヤ人たちのようにイエス・キリストの上げ足を取ろうとしたのかもしれません。もう一つ考えられることは今日の出来事のすぐ前に幼子たちを 連れてきた親たちに、主イエスの弟子たちがそれを遮ろうとしたという出来事がありました。でその時に主イエスは弟子たちを退けて、来るままにしておきなさい、神の国はこのような者たちのものであるというふうに、幼子のようなものでなければ神の国に入ることはできないというふうにおっしゃったと記されております。それについての今日の聖書の箇所ですから、ひょっとするとこの議員はそういう主イエスの言葉を耳に挟んで、そしてそれならばということで主イエスに尋ねたのかもしれません。自分自身のいつも心に抱いていた疑問であったということも十分考えられることであります。まあ、永遠の命とまでは言わなくても長寿ということについては誰もが関心を持っていることであります。長寿であるということは神様の祝福の印とされておりましたので、特に長寿あるいは永遠の命というものに深い関心を持っていたとしても不思議ではありません。まあ、それは私たちも同じであります。まあ、今でもよくテレビを見ると健康に関する番組というものがよくあります。まあ、そういう番組がいつも放送されているということは、いかに多くの人が健康でそして長寿でということに関心を持っているかということが表れていると思います。ユダヤ人であれば長寿というだけではなくて永遠の命ということに関心を持つのも決して不自然なことではありません。ですからこの議員がいかにして永遠の命を受け継ぐことができるかと尋ねたのもごく自然な成り行きであったというふうにも言えます。でその時にシエスがこの議員に答えたのは、盗むな、殺すな、姦淫するな、偽証するな、父と母を敬えという言葉、それはあなたも知っているはずだというふうにおっしゃったということであります。先ほど私たちが十戒を一緒に唱えましたけれども、この十戒の後半部分がシエスが答えられた言葉ということであります。ですから十戒の言葉というものは、まあ、ユダヤ人であろうがキリスト者であろうがとても重要な戒めであるということがよくわかるかと思います。主イエスキリストがそのようにおっしゃったということは、この十戒はユダヤ人であれば誰でもよく知っている、決して特別な難しい戒めということではないということであります。幼い時からずっとシナゴーグと呼ばれるユダヤ人の街道、まあ、子供たちはそこで教育を受ける、当然聖書の教えもそこで受ける、当然十戒もそこで教わってきたに違いありません。今日も私たちの教会ではこの礼拝の前に子供たちの礼拝を行いました。そこで十戒を唱えますけれども、これも毎週行っています。まあ、ですから子供たちの中には自然にこの十戒を覚える、あ、主の祈りですね、あの教会学校でやってるのは、まあ、私たちは、教会学校では主の祈りを特に子どもたちに教えておりますけども、ユダヤ人にとっては十戒が子どもの時からずっと教えられてきたものであります。ですから私たちが主の祈りを自然に記憶するように、ユダヤ人もまた十戒の言葉を自然に記憶している。ですから主イエスキリストが言われた殺すな、盗むな、姦淫するな、偽証するな、父と母を敬えというこの言葉はすぐ子供の時から教えられてきたということを思い出したに違いありません。そしてこの人はそれは幼い時からやってますというふうに答えるわけであります。胸を張っていたかどうかは分かりませんけれども、ひょっとするとイエスキリストがそうおっしゃった、で私はそれをずっとやってきた、イエスキリストは私を褒めてくれるだろうかという期待もあるいはあったかもしれません。あるいは逆にそれがずっとやってきたけれども本当にこれだけで大丈夫だろうか、まだ他に何か足りないものがあるのではないかという不安もあるいはあったかもしれません。まあ、どちらのこともどちらも可能性のあることであります。 これで良いと言われればそれで安心するかというとまだ足りないような気がするというふうに思うことは私たちの心にもよくあることであります。この議員がどういう思いだったかはっきりは分かりませんけれども、しかしそのやり取りを聞いている私たち自身が、私だったらこの時の議員のような状況でどういうふうに心の中に思うだろうか、私はちゃんとやっているというふうに答えた時にイエス様に褒められるだろうか、褒められるに違いない、いや褒めてほしいという思いと、いやこれでも大丈夫だろうかという不安も自分の心の中に湧き起こってくるということはあるのではないかと思います。主イエスキリストはその議員の、私は幼い時からそれを行っていますという言葉を聞いて、あと一つ足りないことがあるというふうにおっしゃいました。あなたの持っているものは全て売り払って、そしてそれを貧しい人に施しをしなさい、そしてあなたは私に従ってきなさいという言葉でした。するとその議員は悲しみながらイエス・キリストのそばから離れたようです。今日のルカによる福音書はこの議員が悲しんだというところまでは記しておりますけれども、その後どうしたのかは記されておりません。しかし他の福音書を見ると、マタイによる福音書にしてもマルコによる福音書にしても悲しみながら立ち去ったという言葉があります。まあ、ルカによる福音書はそこまでは記していないんですけれども、その後この議員がどうしたのかということは全く記されておりません。少し主イエスから距離を置いたのかもしれません。主イエスと弟子たちとの間のやり取りは聞いていたかもしれませんけれども、しかしそれ以上主イエスと弟子たちとのやり取りに加わろうとはしていないということであります。まあ足したりはしなかったかもしれませんけれども、距離を置き始めたということは言えるのではないかと思います。永遠の命を得るためには財産を持ってはいけない、あるいは自分の持っているもので全ての人々に施しをしなさい、これが永遠の命を得るための条件だというふうに主イエスはおっしゃっているのでしょうか。おそらくそうではないと思います。確かに主イエスはそのように聞こえるようにおっしゃいました。しかし重要なことは、持ち物を持ってはいけないとか施しをしなければいけないということではなくて、その後に続くあなたは私に従ってきなさいということであります。あなたに従い、 あなたは私に従いなさい、主イエスキリストに従うということがとても重要だということであります。その後主イエスの弟子たちが、私たちは全てを捨ててあなたに従ってまいりましたというふうに答えております。まあ、弟子たちが自分に問われたわけではありませんけれども、私たちはあなたに従ってきましたということを言いたかったのでしょう。そして確かに主イエスの弟子たちは全てを捨てて主イエスに従っていったということが言えます。しかし彼らが救われたというのは決して全てを捨てたからではなく、主イエスに従ったからであります。全てを捨てるということは必ずしも聖書の中で強調されているわけではありません。全ての財産というのはそもそも神様からの恵み、賜物として位置づけられております。ですから金持ちになるということは決して罪とされているわけではありません。豊かになること、それは神様からの恵み、だから神様に感謝しなさいというふうに言われているだけであります。施しをすることの大切さは旧約聖書の中に何度も出てきます。特に私たちが心に留めておきたいのは申命記にある言葉であります。神はあなた方の周囲にいる貧しい人々にあなたを通して恵みを与えようとして、あなたの財産を豊かにされるのだ、だからあなたは貧しい人を見たときに手を差し伸べることを控えたり、相手に施しをすることを控えたりしてはいけない。あなたが施しをするならば、神はそのことを必ず覚えてあなたにさらに豊かなものを与えるのだ、 まあ、そういうふうに新明記に記されているわけであります。施しというのは私たち人間の感情だけで行うというのではなくて、神様から与えられた恵みを感謝し、そして神様の恵みを自分だけに独り占めにするのではなくて、周囲の人々にも分け与える。そのために神様は私にこれだけの豊かなものを与えてくださったのだというふうに教えているわけであります。神は貧しい人たちにあなたを通して恵みを与えようとしているのだ、あなたは神様の手となって足となってその人々に奉仕をしなさいというふうに新明記に記されているわけであります。ですからユダヤ人たちが施しを大切にするというのは、神様からの恵みを感謝して受け止めて、そしてその与えられた恵みを持って周囲の一人一人に施しをしていく、決して自分の徳を立てるということではなくて、むしろ神様の恵みがこの人にも及ぶようにという神様の御言葉を実践しようとして行っているということであります。施しは決して救われるための条件ではありません。永遠の命を得るための条件ではありません。施しもそれは全て神様の恵みに対する感謝の応答であります。すでに私たちは神様から恵みをいただいているから、感謝として施しをするということであります。主イエスに従うということは主イエスにしっかり結びつくということであります。まあ、しかし主イエスに従うということは、みんながみんなペトロのように伝道者にならなければならないということではありません。伝道者にならず、その土地で一人の信仰者として生活をするということも主イエスに従う大切な生活であり姿勢であります。伝道者というのはあくまでもその一つの姿勢ということであります。ですから主イエスに従うということは、必ずしも伝道者にならなければならないということではありません。ただ伝道者として神様に全てを尽くそうとしたときに、今自分が持っているものを捨てなければならないということも起こり得ます。そのときに私たちは自分の持っているものを捨ててでも神様に従う決意をするかどうかということであります。それは必ずしも伝道者に限ったことではありません。全ての信仰者にとってイエス・キリストに従う、イエス・キリストへの信仰をしっかり持つ、そのためには不利益を被るということもあり、いや、たとえ不利益を被ったとしても私はイエス様を信じる、すでに神様からの恵みを多くいただいている、だからこそ私は感謝としてイエス様に従っていく、その決意を持っているかどうかということが問われているということであります。永遠の命というのは私たちが努力して獲得するものではありません。神からの恵みとして与えられるものであります。ですから施しをするという私たちの技によって永遠の命を獲得するということはありえないのであります。それはできないことであります。どのような良い行いをしたとしても、私たちは自分の力で永遠の命を獲得することはできません。永遠の命は神様からの恵みとして私たちに与えられているものであります。ですから私たちは永遠の命というものを自分自身の技として、良い行いの結果として獲得するというのではなくて、無償の恵みとして、賜物として永遠の命ということを理解しておくことがとても大切ということであります。主イエスに従うということは、イエス・キリストにつながるということであります。ヨハネによる福音書の中に、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるという教えがあります。でその中で、私につながっていなさい、そうすれば実を豊かに結ぶというふうに主イエスはおっしゃいました。この場合の実というのは良い行いということも含んでいると言われております。私たちはイエス・キリストに結ばれて、そして枝のように幹から、イエス・キリストという幹から 栄養分を与えられて、そして神様の御心にかなう実を結ぶようになるというふうに教えられているということであります。ですから神様から離れて良い行いをする、あるいは神様に救われるために良い行いをするというのではなくて、神様に救われている、キリストにつながれている、だから私たちは良い行いをすることができるし、それに応えて良い行いをしていくべきだというふうに聖書は教えているわけであります。私たちが良い行いをする動機は救われるためにするというのではなくて、救われていることへの感謝をして良い行いをするということであります。良い行いをするということで言えば、どのような良い行いでも神様の心を完全に満たすだけの良い行いをすることはできません。私たちは良い行いをするにしても不完全にしかありません。しかしそれにもかかわらず、神は私たちに良い行いをすることを求めます。それは良い行いをすれば救ってやるぞということではなくて、私はあなたを救った、だからそれにふさわしく生活をしなさい、キリストに結ばれるならばあなたは良い行いをし、そしてさらにあなたを豊かにすることになるというふうに教えているということであります。主イエスキリストが私に従ってきなさいと言われるときに、私たちはイエスキリストに結ばれているということと合わせて考えておく必要があろうかと思います。イエスキリストは私たちを招いておられます。イエスキリストに近づく人は誰でもイエスキリストに近づくことができる。イエスキリストは拒むことはありません。来ようとする者は誰でも受け入れます。そして誰でも主イエスは招いておられる。その主イエスキリストの招きの手に私たちがしっかりと手を握るか、ただそれだけの問題であります。今日の話に出てきた議員はせっかく主イエスのところに近づいてきた、近づいてきて言葉をかけていただいた、しかしそれにもかかわらず結局は主イエスから離れていったという非常に気の毒な男の話であります。まあ、最終的にどうなったかは分かりませんけれども、しかし今日の話はせっかくイエス・キリストに近づいたにもかかわらずそれでも去っていったという、そういうこともあり得るという話であります。今日の聖書の話のすぐ前に幼子を連れてきた親たちの話があるということを先ほど申し上げました。主イエス・キリストは神の国はこのような者たちのものであるというふうにおっしゃり、誰でも幼子のように私のところに来なければ神の国に入ることはできないともおっしゃいました。主イエス・キリストはこういう条件でなければ神の国に入ることはできないというふうに言っておられるのではありません。誰でも私を受け入れようとするならばその人は神の国に入ることができる、またそのために私はあなたを招いているというふうに招きの言葉を語っているわけであります。私たちもその招きの言葉を聞いて、私たちは教会に来て、そしてこの救いに預かりました。そのことを心から感謝して感謝の生活をしていくべきであろうと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を進めることをお許しくださり、心から感謝いたします。神の国に入ること、永遠の命に入ること、私たちはせずにこれを願っております。しかし私たちは自分の力ではこの神の国に入ることはできませんし、永遠の命を受けることはできません。主イエスは人が神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がはるかに優しいとまでおっしゃいました。それほどに私たちは自分の力で神の国に入ることは難しいと言われております。そしてそれは現実であります。どのような人間であっても自分の力で神の国に入ることはできません。弟子たちが驚き嘆いたように、それでは一体誰が救われるだろうかといったように、私たちも同じように驚き嘆かざるを得ません。しかし主イエスキリストは弟子たちに、人にはできないが神にはできる 神は何でもできるからだというふうにおっしゃいました。私たちは自分の救いは自分の力ではなくて、あなたの力によって、キリストの力によって神の国に招き入れられていることを改めて知りました。どうか私たちがそれゆえに、あなたの力によって神の国にすでに入れられていることを感謝し、またそれにふさわしく歩むことができますように。あなたに救われている者として、周囲の一人一人にあなたの御心にかなう愛の技を行い、あなたの栄光を表していくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。今日から始まる一週間の歩みが、まことにあなたの恵みに満ちた日々となり、その中で与えられた恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができるように導いてください。その恵みの生活の中で、あなたに救われている喜びがいよいよ増し加えられていきますよう心からお願いいたします。まだ私たちの伝道が行き届かず、あなたの救いの御言葉が届いていない人々も周囲に多くあります。どうかそれらの一人一人にあなたの恵みの言葉、あなたの招きの言葉を伝えていくことができますように導いてください。この教会全体がそのように働き、またそれに連なる私たち一人一人も日々の生活の中でその働きをすることができますように、あなたの力を一人一人に注いでくださいますよう心からお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものにあなたが力を注ぎ、一つ一つの困難を乗り越えさせてください。どうかこの地域の人々がこの教会を通して誠にあなたの祝福と恵みが豊かに与えられますようお願いいたします。そのためにこの教会が力強く働くことができますように、何よりもあなたからの力を受けてそれができますように導いてください。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌571番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌571番です。
Thank you.
座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りの言葉は座席の前のポケットにございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たちの教会は祈ります。自分のことばかりでなく他の人々のことを祈れる心をお与えください。どうか日々体力が落ち病を抱えている人々の憂いを取り去り、希望を心に宿してください。どうか全てに自信を失っている人々にあなたの愛を知り、全てを頼ることでしか得られない心の平安をお与えください。どうか自分の力ではどうすることもできない問題に悩まされる 悩まされている人々にあなたへ祈る心を持って得られる慰めをお与えください。特に災害という絶望の中におられる人々の心に希望の光をお与えください。未だに戦いの終結が見えないガザの市の人々に食料と平和をお与えください。ウクライナへの侵攻の戦いが終結をしますように。世界で武力によって権力を振りかざす犠牲者に悔い改めをお与えください。祈るべきことは全て祈れませんけれども、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のアーメン。正英28番を賛美し祝福構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。正英28番。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。